お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は眼性疼痛看護認定看護師の伊良部那智子さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今初めてちょっと聞き慣れない言葉を喋ったんで言えたかなと思ってるんですけれども、
大丈夫です。
はい、この眼性疼痛看護というところからちょっと初めて聞くので、はい、その辺からちょっと教えていただければなと思うんですけれども、はいはいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速、痛みについてというところからお話をさせていただきたいと思います。
はい、
皆さんですね、日常の中でやはりちょっとした怪我とかっていうところで、はい、痛みっていうところを感じるかと思います。
はい、
で皆さん痛みに対してやっぱりどのような感覚を持ってどのように感じていらっしゃいますかね。
うん、私は痛みに強いかもしれないとか
そうですよね、やっぱり痛みに強い人、痛みに弱い人っていうのももちろんいらっしゃいます。でまた痛みをですね、嫌なものだなとか、
はい、
できれば痛みはなく生活していきたいなっていうふうに思いますよね。
思います。
しかしですね、痛みっていうのは私たちに異常があるっていうのを知らせてくれる大切な感覚の一つなんですよ。
そうですね、
嫌な感覚なんですけれども、私たちに危険を教えてくれる大事な感覚の一つでもあると思います。でもやっぱし痛みが続くことによって日常の生活がままならなくなったり、
はい、
気持ち的にも落ち込んでしまったりとか、もうなんで自分だけこんな辛い思いしなきゃいけないんだろうとか、そういうふうに思ってしまうこともやっぱりあると思うんですね。
はい、
でそういうふうに思わずに穏やかに日常を過ごしていただけるためには、やはり痛みってどういうものなんだろうっていうのを知ってもらうのが一番いいのかなっていうふうに思っています。
はい、
はい、
では今ねちょっとご案内したのが眼性疼痛性眼性疼痛看護というところなので、
はいはい、
今回お話しいただくのはがんに、
そうですね、
特化というか、
はい、
で痛みを感じるっていった場合の、こういったその中で痛みはどのようなものが種類としてあるんでしょうか。
そうですね、痛みにも大きく分けて身外受容性疼痛と神経障害性疼痛というふうに分けられます。
身外受容性疼痛、
そうですね、
神経障害性疼痛、私原稿見てるので喋れるんですけど ね、初めてやっぱ聞きますね。
なかなか言葉って聞くと難しいと思うんですね。で神経障害性疼痛というのは、はい、読んで字のごとく神経が障害されて出てくる痛みです。
神経が障害、そうですね、
そうですね、はい、で、がんが神経を触ったりとか、
はい、
神経の方にがんが進行していった場合、
はい、
やはり神経の方がしびれるような痛みを起こしたりとかっていう風になってくるのが神経障害性疼痛という風に専門用語では言われてます。
なるほど、
はいはい、でもう一つの身外受容性疼痛ですけれども、
はい、
これも
身外は犯すという字ですね。
そうですね、
はい、
でこの身外受容性疼痛にもまた2つ分かれるんですね。それが体制痛、内臓痛というものです。でこれもなかなか聞き慣れない言葉でよく分からないかと思うんですけれども、はい、分かりやすく言うと体制痛というのは、この皮膚や骨、
はい、
あとは関節、筋肉など、はいっていった場所が痛む痛みです。
はい、
でこの体制痛の場合は痛みの場所がはっきりしてるんですね。例えば肘が痛い、お腹のこの部分が痛い、
はい、
皮膚のこの部分が痛いとか、 そういうふうにしてはっきりしています、
はい、
で例えば手術の後の傷の痛みだったりとか、
あ、なるほ
ど、でなると、はい、この切った場所が痛いっていうふうになりますよね、う
ん
う
ん
う
ん、
であと骨が痛い、がんが骨に転移した時には、うん、この転移した部分が痛く、
うん、骨にですか、
そうですね、うんうん、痛くなったりとか、あとは動く時に腰が痛くなるとか膝が痛くなる、肘が痛くなる、うん、そういったのも含まれてきます、
はい
はい、
うん、
でもう一つの内臓痛と言いますと、
はい、
胃とか食道、うん、あとは肝臓とか腎臓、そういった臓器ですね、うん、
はい、
内臓の痛みなので、
うんうん、
この内臓痛の場合は痛みの場所がはっきりしません。なんとなくこの辺が全体的に鈍い痛みがするなっていう感覚が内臓痛というふうに言われています。
うん、私もがんではないんですけど胆石をちょっと、ね、持ってて、
はい、
ものすごい冷や汗をかくぐらい痛いんですけど、
痛いですよ、ね、
この胃じゃなくて胃のあたりが痛い、でも時間によったらちょっと動いているような、
はい、
そんな感じの痛みだったんですけど、
それは内臓痛にもなるんですけれども、うん、結構医師の場合は動くじゃないですか、動くとこの臓器の、
うん、
周りにある神経を触っていくので、いろんなところが痛いっていうふうに感じてしまうんだと思うんですね。
あ、そうなんですね、はい、まあ、そういうのもあるわけですね。
そうですね、
あ、まあね、ちょっとすいません、話がちょっと途切れ
て、大丈夫です
、はい、そういうことで、
はい、
内臓痛っていうのはちょっと漠然とした、
漠然とした
この辺、
はい、
広範囲に痛いみたいな、
そうですね
っていうことなんですね、うん、
はい、多分一番感じるのがこの痛みなのかなと思うんですけど、一番不快感の大きな痛みなのかなっていうふうに思います、う
ん、なるほど、はいはい、まあ、この痛みに対してはやはりお薬で抑えていくという形ですか。
そうですね、痛みの治療の一番大きな部分はお薬を使っての治療がメインになってきます、う
ん、はい、
はい、ね、お薬に関してなんですけれども、はい、ただ漠然と痛み止めのお薬を使うわけではなくて、
うん、
痛みの強さだったり、
はい、
あと痛みの種類、このがんの腫瘍がある場所、
はい、
腫瘍がある場所によって痛みの出方が変わってくるんですね、うん、その痛みの出方によったり痛みの強さによったり、
はい、
で使っていくお薬の種類も変わってきます。
うん、
で一般的に使われている痛み止め、皆さんの知ってるような、ね、痛み止めのお薬を使う場合もあるんですけれども、はい、でもそれでもやはりなかなか痛みが十分に取れない、
はい、
痛みが強い、痛みがずっと続くっていう場合には、
うん、
ちょっと強いお薬で医療用麻薬というお薬を使う場合もあります。うん、
なるほど、
はい、
今ね麻薬という言葉が出たので、
はい、
ちょっとやっぱりね、私たちのイメージは怖いなというのがあるんですけれども、ね、はい、大丈夫ですか。
大丈夫です。それが大丈夫なんですよ。
そうなんですか、
はい、皆さんやはり麻薬っていう言葉を聞くと、うん、世間一般で言われている中毒になるんじゃないかとか、うん、依存性が強くて怖いお薬なんじゃないかっていうイメージを、ボロボロになりそうな、そうですね、そういうイメージを抱く方がやはり多いんですね、
はい、
でもこの病院で使われて痛みに対して使ってる医療用麻薬っていうのは、
うん、
ちゃんときちんと安全に使われるように使えるように調整されているお薬なので、うん、
はいはい、
安心して安全に使うことが可能です。
そうですか、
はい、
まあ、麻薬であるので一応元は一緒ということではあるんですね。そうですね、
大元の元は一緒なんですけれども、うん、やはり安全に使われるためにちゃんとしっかりと調剤をされて生成されて、
うんうんうん、
医療用で使えるように持ってきているお薬なので、
うんうん、
大丈夫です。そうですね、
はい、まあ、でも考えてみれば病院でね、
はい、
どこの病院でもそれをもちろん使っている場面があるっていうことを考えれば、はい、当然危ないものであるわけがないなと今ちょっと思い直しました。
そうなんですね、で、はい、病院なのでちゃんときちんと患者さんに 合うように、うん、あの必要な量を調整したり、
はい、
あとちゃんと安全に管理はされているので、
はい、
安心してお使いいただくことができます、
うん、はい、なるほど、そうなんです、少し安心しました、はい、で、あのまたこのこういった医療用の麻薬以外で、
はいはい、
まあ、薬以外で痛みを和らげるっていう方法もあるんですか？
はい、もちろんあります、
うん、
これがやはりお薬では十分に緩和されないっていう部分もあるんですけれども、うん、やはり私たちって痛みを感じるときにはやはりちょっと体が緊張して、
はいはい、
やはり興奮状態にありますよね。
肩も凝ったりしますね。
そうですよね、体中に力が入りますよね、うんうん、でそういうときってちょっとリラックスをすると楽になりませんか？
あ、そうですね、うん、今までこんなに力入ってたんだって思っちゃいますよね。
そうですよね。なのでお薬以外でなかなかうまくいかないなっていう時、
うん、
まあ、お薬と一緒に合わせながらなんですけれども、マッサージをするだとか、
はい、
体を温める、
うんうんうん、
ね、時にはちょっと体を冷やすことで楽になるっていう方もいらっしゃるので、うん、
はい、
そういう患者さんの状態に合った方法で、
はい、うん、
体の緊張をほぐしながらリラックスをしていただきながら、はい、痛みを緩和させていっています、
うん、
一番大きいのはやはりマッサージですね。
マッサージ、
はい、
うん、それは普通の私たちでも気持ちいいとは思うんですけど、
そうですね、ただマッサージって言っても本格的なマッサージじゃなくてですね、うんうん、あの体を背中をさすってあげるとか、
うん、
足をさすってあげるとか、
はい、
あと手を握るとかっていうのも、
うんうん
うん、とっても効果があるんですね。
そうなんですね、
はい、私たちの手にはあの目に見えない力があるので、癒しの力があるので、うん、それで痛みをだいぶ和らげてくれます、
うんうん、なるほど、はい、あのちょっとだけ戻りますけれども、はい、温める方法と、ね、冷やす方法っていうのがあるんですけれども、はい、これはどのように使い分けるんですかね。そうですね、
痛みの出方とかにもよって変わってくるんですけれども、うん、やはりちょっとしびれたりとかっていう時には温めると楽になるっていう患者さんがいらっしゃいます、はい、なのでそういう時には温めてあげるとか、
うんうん、
であとちょっとね炎症があったりとかすると、やはり冷やした方が一番効果的にはなるので、はい、そういうところでは冷やしてあげるとか、
なるほど、
結構痛みでも熱く感じる痛みっていうのがあるので、うん、そういう方は冷やしてあげるのが一番いいのかなと思います、
まあ、炎症っていうことであれば熱い熱を発しているという形なので、そうですね、やっぱり温めちゃったら余計に
痛くなりますので、
はい、なるほど、そういったので使い分けをされてっていうことなんですね、はい、今あのお話ししていただいた、まあ、冷たかったり温めたりっていうことの他にマッサージだったり、それ以外にもどんな方法がありますか？
そうですね、あの痛みっていうのは、うん、皆さんが思い描いてる痛みが体の痛みだと思うんですね、
うんうん、
でも体の痛みだけではなくて、あのちょっと複雑な話になってくるかなとは思うんですけれども、
はい、
やはりあの精神的な部分だったりとか、あとは社会的な部分、
はい、
あとはスピリチュアルな部分、
うん、
そういったあの内面的な部分も大きく関わってきて、
うん、
体の痛みとして出る時があるんですね。なのでお薬はもちろん使います、マッサージなどももちろんやります、はい、しかしあのこの本人が抱えてる心の辛さだったりっていうところも一緒に合わせてあの和らげてあげることが、最終的には体の痛みも軽減していくっていうふうにつながっていくので、う
ん、
あの体だけではなくて心も、
うん、
あとはそれ以外の、
うん、
あのスピリチュアルな部分っていうところも、あとは社会的な部分っていうところも全てを含めて見ながら、あの痛みを和らげていければなっていうふうに思って、
うん、
あの日々関わらせていただいています。
まあ、例えば精神的な部分っていうと、はい、あのなんでこんななっちゃったんだろう、なんで病気になっちゃったんだろうとか、
そうですね、
っていう
そんな感じになってきます、
うんうん、
やはりあの痛み苦しい辛いっていうのを抱えてしまうと、自分だけなんでこんな思いをしなきゃいけないんだろうとかっていうふうになってくるんですね、うん、
落ち込んでいくんですね、
うん、そうなんですよね、どんどんどんどんやっぱし気持ちも、
うん、
あのマイナスな方向になっていってしまうので、うん、あのそういうふうに 思ってることを表に出してもらいながら私たちに話すことで少し楽になるっていうこともあるかと思うので、そういうお話を聞きながら、あの一緒に痛みの治療をしていきましょうねっていうことを話をしながらやっていってます。
はい、まあね、さっきもちょっと話は出てたんですが、社会的っていうとやっぱり、まあ、病気になって家族に迷惑かけてるなとか、
そうですね、
仕事できないなとかって、そういった意味ですか？そうです
ね、あとは中にはですね、ちょっとあのお子さんがちっちゃかったりとかするので、例えばお母さんであったら母親の役割がうまくできなかった、できてないとか、父親として家族に何もしてあげれてないとかっていうところでの、あの社会的な辛さですね、そういったのもありますし、あと結構ね、若い方だと仕事をしたかったけど仕事ができない、仕事をしないことによって経済的に不安定になるので、他の兄弟だったり親に迷惑かけてしまうとか、そういった悩みとかが出てくるので、
それも全部痛みとして、まあ、
悪化していく、痛みとして、あの、体の痛みとして出てくる場合もあるし、精神的な部分に関わっていったりとかもするし、いろんな要素が絡んで大きく痛みっていう風に表現されてくる時があるんですね。なかなかちょっと難しいところではあるんですけれども、
はい、でもじゃあもうこれは患者さんをいつも見てて、そういうのをもう汲み取ってあげてっていうようなところまで、
そうですね、
看護師さんってトータルにやってらっしゃるんですね。
そうです。
うわ、すごいですね。でも一番あの、まあ、見てよく見てるというかね、患者さんのことを。
そうです ね、看護師がやはり患者の一番そばにいるので、そういう変化をしっかりと見ていってあげないといけないのかなっていうふうに思ってますので、うちの病院のスタッフは日々頑張っております。
そうなんですね、いやもうこれ聞いただけで、ただの痛いっていう ね、その奥にある、ご本人のその気持ちだったりとか、そういうのも全部
含めて考えていかなきゃいけないので、
深いですね。
深いですね。
ちょっとね、聞いててちょっと考えさせられるね、お話なんですけれども、あのこの特別なあの看護師の資格ということになるんですよね、これは。
ですね、認定看護師という資格ではあるんですけど、私は慢性疼痛の、方なんですけれども、今沖縄病院の方でですね、私を含めて、緩和ケア認定看護師、放射線療法看護認定看護師、眼科学療法看護認定看護師っていう様々な分野の、あの認定看護師がいて、あのその認定と共同しながら、連携しながらですね、患者さんに一番いい方法をは何なのかって、一番いいケアを提供できるように日々、あの関わっていて、患者さんに対してですね、安全に安心して治療が受けられて療養生活が送れるような環境を整えていくために日々、あのやっております。
そうですね、痛いっていうだけで、
あの
もうなんていうんですか、もう何やってもダメでしょうとかって言って治療を受けたくないとかっていう方も中には
中にはいらっしゃいます。
ですね、や
はり、あの治療の副作用で苦しんでる方とかもいらっしゃるので、あのやはり私一人だけではどうにもできないので、そのいろんな分野の認定さんとあの協力しながら、患者さんのための一番いい方法を選択して、それを提供しながら日々頑張っております。
ね、あのできるならば元気に、なれるように。
そうですね、
あのそうですね、まあ本当にこれを聞くだけでもいろんなご苦労がねありそうなんですけれども、
そういったことはないんですけど、
や
はりあの私たちもね、日々患者様から教えていただくことがたくさんあるので、そこはもう本当にありがたいなっていうふうに思っています。なのであのその教わったことを少しでも患者様、ご家族にね、還元していきたいなというふうに思っているので、またあの治療とかいろんなことでね、わからないことがあれば、いつでもあのご相談受けていますので、
ぜひ、
遠慮なくお声かけしていただければなというふうに思っております。
ね、今日のお話聞いて皆さんいかがでしたでしょうか。ね、こうやって日々本当に患者さんに、ね、皆さん先生方もそうなんですけれども向き合ってこの患者さんがね元気になれるようにその穏やかに過ごせるようにっていうねそういうことを日々やってらっしゃる看護師さんがね沖縄病院にたくさんいらっしゃいますので、はい、ぜひ何かね気になることがあればご相談をいただければなと思います。はい、はい、今日はどうもありがとうございます。なんかすごくためになるお話で、はい、聞き入ってしまいました、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。